大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。いつものように今週もよろしく、大岩健一です。さて、映画の話題を取り上げているこの番組としては、今週当然触れておかなくてはいけないのは、アカデミー賞での日本の2本の作品、君たちはどう生きるかとゴジラマイナスワンの長編アニメ部門と視覚効果賞の受賞のことですけどね。まあ正直言いますと、日本時間で月曜日の発表でしたから、もう5日も経ってしまって、それが毎年残念なんですけどね。アカデミー賞はアメリカ時間の10日の夜、テレビでいう日曜日のゴールデンタイムに授賞式をやりまして、それが世界中に中継されるもんですから、どうしても日本時間だと月曜日になってしまうっていうんで、土曜日放送のこの番組としてはそれが辛いとこなんですけどね。まあそれでもね、千と千尋の神隠し以来2度目の長編アニメ賞を取った83歳の宮崎駿さん、やっぱりすごい存在ですし、山崎隆監督の VFX ゴジラマイナスワンの視覚効果賞ってのも大したもんですよ。過去にその視覚効果賞を獲得している映画といえば、スターウォーズとか ET、ジュラシックパークにアバターと、映画の歴史に名を残す作品と肩を並べたわけですからね。嬉しいじゃないですか。ただ今回かなり気になったのは、日本の2本の作品の受賞についての日本のメディアの報道がちょっとはしゃぎすぎじゃないかってことですね。まあ確かに日本映画としては快挙なんですけども、作品賞に選ばれたオッペンハイマーの紹介については、日本が被爆国だからある程度取り上げるっていう姿勢は当然あるんでしょうけど、じゃあ主演女優賞は、助演の男女の賞は誰が取ったのかとか、その人が出ている作品はどんな映画だったのか、全然紹介してくれてないんですもん。テレビのニュース番組も新聞の記事もね。まあ主演女優賞を取ったエマ・ストーンの哀れなるものは見ましたけども、主演と助演の男優賞、オッペンハイマーのキリアン・マーフィーはまあ主役ですから、とは言っても全くこれまで名前も知らなかった人だしね。助演男優賞を取ったのが、あのアイアンマンをやっていたロバート・ダウニー・ジュニアですからね。彼はこれまでほとんどアカデミーの各賞に縁がなかった人なんで、その喜びのコメントとか知りたかったんですけどね。どうもこれはオリンピックの時の報道と同じで、日本勢がメダルを取ると大騒ぎするのに、優勝した他の国の選手の世界新記録には全く触れないとかね。そんな日本ちゃちゃちゃ的なメディアのスタンスが今回また出てるなと感じた、アカデミー賞から5日経った今の私の感想なんですけどね。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ聞こえてきました今週の1曲目、これも卒業シーズンのお別れソングの一つですね。山下久美子さん92年の曲、バイバイ。この曲、別れた相手は恋人なのかな、友達なのかな。今週の1曲目は山下久美子さんのバイバイでした。
蔵出しコレクション。
今月の初めに新聞に載っていたんですが、お菓子メーカー明治のキャンディーチェルシーが50年ちょっとの歴史に終止符を打って、今月で販売を終えるというニュース、ご覧になりましたか？すでに製造はもうストップしていて、今全国のスーパーやお菓子屋さんの店頭に置いてあるものがなくなり次第終了ということなんだそうですけどね。私なんかの世代は中学生の時に新発売と同時に買ってみたりして、バタースカッチ味とヨーグルトスカッチ味、どんな味なんだろう、2種類買ってみて、うわなんて美味しいんだと感激したもんですけどね。それに黒地に花模様っていう紙の箱もおしゃれなデザインで、まあ中学生男子の私らでも口にしたくらいですから、女の子たちにはもっと人気があったと記憶していますけどね。その新聞の記事によれば、2002年には25億円あった売り上げが、おととし2022年には5億円まで減ってきてしまったということですから、まあメーカーとしては仕方がないところなんでしょうけども、1971年昭和46年から53年という長い年月親しまれてきた懐かしい商品がなくなってしまうのはやっぱり寂しいもんですよね。そのチェルシーといえば、テレビで流れていた CM ソングがとっても印象的でした。新発売するにあたって明治は事前に CM ソングの作詞作曲を売れっ子にオファーしていたんだそうです。
作詞したのはちょうどこの年にヒットした小柳ルミ子のデビュー曲私の城下町をはじめ、その後沢田研二の勝手に仕上がれとか郷ひろみのよろしく哀愁なども手掛けている安井和美さん。作曲とアレンジは日立のこの木なんの木、エメロンシャンプーの振り向かないでといった CM ソングとか、テレビアニメの魔法使いサリーや秘密のアッコちゃんの主題歌、流行歌では都はるみの北の宿からも作った小林亜星さんでした。寺内貫太郎を演じるちょっと前ですけどね。まあ CM ソングっていうのは新発売の商品のイメージを決めるような曲ですから、とっても重要ですよね。その CM ソングを最初に歌ったのはこの年71年に恋人もいないのにでデビューしたばっかりの大阪出身のフォークデュオシモンズで、ハイトーンの歌声で人気が出た女性コンビです。その後は学生街の喫茶店のガロとか、ペドロ&カプリシャス時代の高橋真理子さん、アメリカンフィーリングがヒットしたサーカスとか、水色の雨の矢上純子さん、それからこちらも高い声が魅力の大貫妙子さんなどなど、ほぼ 2,3 年で新しい歌手に変わっていたのも面白い企画でしたね。これからかける曲、実はこの番組ではもう 5,6 年前に1回やっているんですけども、今月でチェルシーともお別れっていうことで、もう一回聴いていただこうと思ってメドレーでかけます。まずはその1971年初代のシモンズに始まって、76年の南沙織さん、82年から起用されたのはこの年に松和が大ヒットしたアミン、そして最後は97年からのパフィーと、歌詞は3番までありますんで、それぞれ違うところを聞いてください。チェルシーの歌のメドレーです。今週の蔵出しは、今月で販売を終える明治のキャンディーチェルシーの CM ソングのメドレーを2005年にリリースされた企画もの CD から聞いていただきました。私そういう CD って見つけたら必ず買っているんですよ。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、いやもうある意味感激するぐらいよくできた、見ている人の心を凍らせるようなサスペンス、ゴールドボーイです。いや本当によいしょではなくて、ここまですごいサスペンスは初めて見たんじゃないかと思うくらいです。ポスターやチラシを見ますと、岡田将生くんの主演ということになっているんですけども、沖縄の美しい海と空、素晴らしい風景の中で次々起きる殺人事件、複雑な人間関係の中で中心になっているのは3人の中学生なんです。両親が離婚して母と2人で暮らす朝日、その友達で少し不良のヒロシ、さらにヒロシとは腹違いの妹の夏希、3人とも家は貧しく、特にヒロシと夏希は親ともうまくいっていません。ある日浜辺で夏希の写真を撮ろうとデジタルカメラを構えた朝日は、ファインダー越しに夏希の後ろに見えていた高い岬の上から何者かが2人の人間を突き落とすところを撮影してしまいます。しかも写真のつもりが動画で撮っていたんですね。転落事故に見せかけて妻の両親を殺したのは、その町でいくつもの企業を経営する実業家、東グループの婿養子の昇でした。これが岡田将生。地元の名士である東夫妻が事故で亡くなったとテレビのニュースや新聞は大きく報道します。それで中学生の朝日たちは、自分たちが撮った動画に映っていたのがそのシーンで、それを記録してあるデータをネタに昇を脅迫して大金をせしめようと計画します。14歳までなら何をしたって俺たちは捕まらないよ、少年法で決まっているんだと嘘吹く朝日に、ヒロシと夏希は同意せざるを得ません。昇と接触して動画のデータと引き換えに6000万円を出せ、そう要求する朝日たちに、昇はせせら笑いながら、俺は婿養子だからそんな大金を勝手に使ったらすぐバレるぞと拒絶するんですが、頭のいい朝日をリーダーに頭脳戦に挑む中学生たち。しかしその間にも第2第3の殺人事件が起きていきます。そして衝撃の結末が待っているんですけども、監督にはあの平成ガメラシリーズなどで名を成した金子修介さんが起用されまして、もともと再生回数2億回という中国の小説を原作にしたドラマを、舞台を沖縄に移して描いています。金子修介さんって私の好きな監督の一人なんですけどもね、これ何回も言いますけど、サスペンスとしては珠玉の出来ですよ。他にも黒木春、江口洋介、北村和樹に松井玲奈といったところが脇を固めています。 そして中学生役の3人はとってもうまいですね。特に朝日役の羽村仁成くんっていうのかな、もうすでに子役としていくつかドラマや映画に出ているんでしょうけども、私は初めて見ましたが、本当に将来が楽しみな一人ですね。今週ご紹介した新作はサスペンス好きには絶対のおすすめ、ゴールドボーイでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。今年も午前10時の映画祭14が4月5日金曜日にスタートします。新たな上映作品19本、再上映作品8本のトータル27本を全国65の劇場でほぼ1年にわたって上映します。14回目を迎える今年のオープニングは、去年シリーズ最新作が話題になった家族で楽しめるインディ・ジョーンズの3作品。また新しくセレクトされた作品は近未来アクション映画の金字塔マッドマックス、そして香港映画からはウォン・カーワイ監督の火曜年華、ジョン・ウー監督作品は男たちのバンカー、そして日本の映画では生誕120周年の小津安二郎監督作品宗像兄弟と小早川家の秋など個性豊かなラインナップが揃いました。午前10時の映画祭はまた見たい名作、ずっと気になっていた名作、知らなかった名作を大きなスクリーンでご覧いただけるチャンスです。ぜひ今年も長野グランドシネマズで午前10時の映画祭をお楽しみください。なお詳しい上映スケジュールや作品のラインナップは午前10時の映画祭14の公式サイトがすでにアップされていますんで、そこでご確認ください。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
さてこのところ毎週私が話題にしたりリスナーの方のメッセージにも名前が出てくる今注目のテレビドラマ、不適切にも程があるですけどもね、今週のこのコーナーは主人公小川一郎の阿部サダヲではなく、中心的出演者の一人、その一郎の孫でテレビ局のアシスタントプロデューサーをやっているシングルマザーの犬島渚を演じている仲里依紗さんを取り上げましょうか。彼女のちょっと昔の映画の主題歌を聞いていただきましょうかね。こうやって犬島渚と改めて名前を読んでみると、犬っていう漢字から点を取ったら大島渚なんですね。脚本の工藤官九郎さん、こんな細かいところにもパロディ精神を隠していたんだと今気づきました。さて今日取り上げる仲里依紗さんですけども、1989年平成元年の10月、長崎県生まれ、今34歳で一児の母です。私彼女が若い頃からの出演作を見ていましてね、まず最初は2006年公開の後にサマーウォーズで名を成す細田守監督のアニメ作品、時をかける少女のヒロインの声をやっているんですよね。この時まだ仲里依紗さんは16歳だったんですけども、その3年後にはさっき名前を出した長野県を舞台にしたアニメサマーウォーズにも声の出演をしています。その翌年2010年には今度は実写版の時をかける少女で、筒井康隆さん原作のタイムトラベラーのヒロインだった吉山和子の娘吉山香里として主役を務めていて、高校の制服姿がなかなか良かったんですけども、その一方で同じ年2010年には相川翔主演のゼブラーマンの第2作ゼブラシティの逆襲でゼブラーマンと対決するダークヒロインゼブラクイーンを演じているんですけどね、この時のコスチュームというのが、まあ分かりやすく言えばアニメのヤッターマンに出てくるドロンジョのような黒い革のボンデージファッションっていうんですかね、かなり露出の多いセクシーな衣装だったんですよ。まあそんな風に若い頃からいろんな役をこなしている仲里依紗さんですけども、2008年に毎日映画コンクールとか横浜映画祭で新人賞を取った純喫茶磯部っていうコメディーが役者としてのブレイクのきっかけだったんじゃないかと私は思っているんですけどね、宮迫博之といえば今はお笑い芸人としては表舞台から姿を消して YouTuber をやっているそうですけども、当時は売れっ子でしたが、その彼が父親の裕次郎の役で、仲里依紗さんは娘の咲子を演じています。とはいえ裕次郎は咲子の母親とは離婚していて、咲子ともいがみ合いながら暮らしているんですね。そんな裕次郎が父親の遺産を元手に喫茶店を始めようってことになるんですけども、その店には男癖の悪い女店員とか変なお客が次々出入りしてっていうコメディ映画なんですけどもね、共演しているのは 麻生久美子に浜田麻里、近藤春菜といったメンバーなんですけども、主題歌は映画の雰囲気とは全く違うクレイジーケンバンドの曲が使われています。映画純喫茶磯部の主題歌、男の滑走路。今週のタイムスリップムービー室は、2008年の仲里依紗さんの出世作純喫茶磯部の主題歌に使われましたクレイジーケンバンド2005年のアルバムソウルパンチの中の一曲、男の滑走路でした。では今週もリスナーの皆さんからメールなどでいただいたメッセージをご紹介していきましょうね。まずは長野市の日本いちごの山さんです。先週はイルカの曲春のリクエストありがとうございました。ちょうど夫と車で出かけるときに大岩さんの番組がスタートして、その1曲目に私のリクエスト曲がかかって、ああじゃあ車に乗ったタイミングも良かったんですね。同い年夫婦のいいところは、車がそのまんまタイムマシーンになることです。38年後にタイムスリップして自分の孫娘に会うとかじゃなく、過去に戻るってことですね。一緒に口ずさみながら、しばし昔に帰りました。ひょっとしたらその頃からお付き合いはしていたんですか、それとも別々の青春を送っていたのがその後出会ったのかな、どっちだったんでしょうね。そしてこちらは長野市のハージ・ジョリソンさんです。先週はロマンティックスのトーキング・イン・ユア・スリープかけていただいてありがとうございました。もしかして今日かかるかもっていう予感がなんとなくありまして、イントロですぐわかりました。お、予知能力ですか。また80年代輝ける一発屋の曲リクエストさせてくださいね。何か思い出したらまたお願いします。こんなのあったよねなんて思えるようなのが嬉しいです。続いてはちょっとお久しぶりですという須坂市のドッキリガメラマイナス14さんです。もう14まで来ましたか。このところ何かと忙しくゴジラの白黒版も見に行けませんでしたが、実は私もそうなんですよ。もう少し長いことやるんだろうなと思っていたら割とあっさり終わっちゃいましたよね、モノクロ版。でもアカデミー賞の視覚効果賞を取りましたね。映画会社は違っても同じ日本の大型爬虫類としては嬉しく思います。これは分かる人しか分からないですよね。ペンネームになっているガメラは1960年代にはあったダイエーという映画会社が作っていまして、ゴジラシリーズは言わずと知れた東宝ですからね。でドッキリガメラさんのメッセージに戻りますと、ただゴジラ映画の根源にある日本人の核兵器廃絶への強い願いを核保有国の人たちがどう感じ取ってくれるのか、それが気がかりです。核が使われることがこれまでになく現実味を増している今、この映画に込められた平和へのメッセージが世界の人々に届くといいんですけどね。ゴジラマイナスワンも君たちはどう生きるかも、もう一度映画館で見たいと思いますって。同じように考えていらっしゃる方結構多いと思うんですけども、さっき長野グランドシネマズのスタッフに聞きましたら、アカデミー賞の発表があった翌日の火曜日から平日なのに随分混んでるそうですよ。上映回数も少し増えたようですけども、多分今日明日の土日なんかは大変じゃないかと言っていましたんでね。ドッキリガメラさんも平日がおすすめですよ。そしてもう一枚、ラジオネームアルプス車窓さんのメッセージです。今週はアカデミー賞での日本の2作品の受賞が盛り上がっていますね。今回はそれとは関係のない映画の話ですみません。何でしょう。今上映しているゴールデンカムイ、はいはい、私も新作紹介で取り上げましたけどね。今やっている第一作は登場人物の紹介程度なので、次回作が待たれますと大岩さんもお話しされていましたが、なんと次回作以降は有料チャンネルのワウワウでの放送になるようです。あのスケール感は劇場のスクリーンや音響で2作目以降も見たかったというのが正直な感想です。去年公開された沈黙の艦隊も現在は Amazon プライムの配信で続きが見られるようです。今後は映画でカタログシーン的に登場人物や相関関係、背景を紹介して、続きは加入してご覧くださいとなっていくんでしょうか。有料の配信チャンネルでね。映画館でしか味わえない感動や没入感が好きな私には、正直釈然としないものがあります。まあこれだけインターネットが普及して、スマホやパソコンの小さい画面だけじゃなくて、テレビに接続できるということになってから、家でもある程度大きな画面で見られるようにはなってますけども、もう映画館で上映する作品を作るところからそういった配信会社も出資しているなんて作品もあるぐらいなんで、そうなることを前提に作ってるんでしょうけどね。 おっしゃるようにゴールデンカムイとかキングダムとかね、いつまで続くのってな映画がそうなると、その作品だけ見たいのに1ヶ月間の料金全部払っていくってのも尺ですしね。新しいのが配信されたらその月だけお試し1ヶ月間無料で入ってすぐにやめる、これを繰り返すってのはどうでしょうか。こちらも対抗策を考えないとね。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは 765@fm-zenkoji.co.jp、 また FM 善光寺のホームページから直接送れますよ。 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてください。またファックスは 026-225-8801 でお待ちしています。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口のおなじみのシネコン長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。映画をご覧になった後、2階のゲートを出たところ左側にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。今週入っていたメッセージは一行だけですけども、ラジオネームマスカラ大事さんです。福来スズ子のつけまつげぐらいですか。いつも私の父が楽しみにしています。この一行だけなんですけどね、書いてくれた気持ちがありがたいです。そしてもう一枚はおなじみクマチーズさんです。グランドシネマズのスタッフの皆さんの努力でホームページのリニューアル本当に感謝です。素晴らしく見やすくなって綺麗になって更新も早くてびっくり。さて話は変わって、大岩さんの紹介の映画でデューン砂の惑星を2本とも買ってみました。おお、買ってですか。80年代の方なんかよく見つけましたね。ネットで探しましたか。当然デビッド・リンチ監督のから先に見て、こちらが80年代ですよね。後で新しいのを見ました。シーズン2になんとか間に合いました。もう昨日から上映が始まってるんですよね、新しいデューンは。おすすめの映画が古い作品でも気になった紹介があったら積極的に見たいです。クマチーズさんは最後に、ちなみに私のおすすめとしてマイ・インターンも良かったです。私これ全然知らないな、ちょっと探してみますね。では昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲、シニータの1988年のヒット曲、遠いボーイ。なんとなく春らしさを感じる明るいメロディーですよね。シニータの遠いボーイでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は15巡目のイです。イはこれまで石野真子、岩崎宏美、イルカに逸話真由美、石川優子、稲垣淳一、伊藤咲子、井上陽水ときて、イエローマジックオーケストラ YMO に石川さゆり、泉谷茂、池田聡、そしてインストゥルメンタルのギターの曲だけの井上隆之バンド、さらに前回は石川ひとみと全て3曲ずつかけてきましたが、今回も1980年代の初めに萩本欽一さん、欽ちゃんのバラエティ番組から生まれた芋欽トリオの3曲です。そのデビュー曲は信じられないくらいのヒット曲になりましたもんね。1981年昭和56年の4月からフジテレビで放送された金ドン良い子悪い子普通の子にレギュラー出演していた長江健二、山口良一、西山浩二の3人ですが、あの頃人気だったイエローマジックオーケストラ YMO をイモと読ませて、またタノキントリオに引っ掛けてイモキントリオと命名したのは金ちゃん自身だったそうですよ。その番組のスタート当初から急に人気が出まして、4ヶ月後の8月、デビュー曲のハイスクールララバイをリリースします。これがなんとオリジナルコンフィデンスオリコンの記録では、レコードは104万枚売れたミリオンセラー。当然シングルチャートの1位を獲得しています。じゃあ今週は順番にメンバーのプロフィールを軽くご紹介していきますね。まずリードボーカルの普通を長江健二くんですが、1964年昭和39年の7月、大阪豊中市生まれ。今59歳ですけども、キンドンスタートの当初は16歳でした。中学生の頃から関西ローカルのバラエティ番組に素人タレントとして出ていたんですけども、 そんな人脈からキンドンの出演者のオーディションを受けてみないかっていうことになったものの、実は悪お役で受けてしまったことで落ちちゃうんですね。その時間もう帰りの大阪行きの新幹線が終わっていて、翌朝始発が出るまでフジテレビの局内で夜を過ごしていた彼を見かけたというスタッフが金ちゃんにそれを伝えたところ、それなら普通をやってごらんということになって即興で演じたそうですが、それを金ちゃんが気に入って、ようやくイモキントリオが揃います。作詞松本隆、作曲は YMO の細野晴臣。イモキントリオの1曲目はもちろんこれです。ハイスクールララバイ。インデックス今週の1曲目は、当時人気があった歌番組ザ・ベスト10ではなんと8週連続の1位に輝いたイモキントリオのハイスクールララバイでした。長江健二さんはその後もタレント活動を続けながら、スノーボードが趣味だったんで信州のスキー場でもスクールを開いたりして、その頃一度私電話インタビューしたことがあったんですけどもね、あ、大岩さん番組よう聞いてますよと、地元のラジオもね聞いてくれていたんですよ。その後2006年のトリノオリンピックでは日本代表チームのコーチを務めたりもしているんです。イモキントリオ、続いては吉尾役の山口良一さんのプロフィールです。メンバーの中の最年長、1955年昭和30年の3月27日広島市生まれですから、間もなく69歳になるんですけども、キンドンスタートの頃は26歳でした。広島の高校を卒業した後、一旦着物の販売会社に勤めるんですが、19歳の時に昔からやりたかった役者を目指して上京。佐藤 B 作さんが主催していた劇団東京ボードビルショーに入ります。イモキントリオのオーディションに合格した時は実はすでに結婚していたんですけどもね、レコードのジャケットに書かれていたプロフィールには一応秘密だったんですね。ではインデックス今週のイモキントリオの2曲目はハイスクールララバイの翌年1982年昭和57年の曲です。ティアードロップ探偵団。この曲もレコードは20万枚売れて、オリコンのチャートは6位まで上がっています。イモキントリオの2曲目はティアードロップ探偵団でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はイモキントリオの3曲をお送りしています。では最後は悪お役の西山浩二くんのプロフィールをちょっとご紹介。1963年昭和38年の生まれ、今は63歳ですが、イモキンデビュー当時は18歳でした。お父さんが転勤族だったんであちこち転校しているんですけども、あの頃金ちゃんが司会をしていたタレントスカウト番組スター誕生が、たまたま当時住んでいた四国香川県の高松で公開録画があって、西山くんは中学1年生だったんですが、素人参加コーナーに登場してなんと5週連続でチャンピオンになります。これをきっかけに金ちゃんの所属する事務所に入るんですね。ですからイモキントリオのメンバーになった時、スター誕生をよく見ていた私としては、あれ西山くんじゃないとすぐに分かりましたよ。そうそう、金床の方に出ていた黒兵衛と同じようにね。それが1982年昭和57年にメインボーカルの長江健二くんが大学受験を理由にイモキントリオから脱退しまして、2代目の普通には後藤忠志くんという若手が入るんですが、すでに3人組の人気は下降線。1983年昭和58年の1月に3枚目のシングルを出すんですが、レコードは3万5000枚ほどしか売れませんでした。イモキントリオの3枚目にしてラストのシングル、ティーンエイジイーグルス。この曲でイモキントリオとしては活動を終わります。その後何年か経ってからオリジナルの3人のメンバーで何度か再結成していて、おととし2022年には全国10カ所でのライブツアーも行っているんです。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は15巡目のイモキントリオでした。ということで来週のインデックスはウなんですけども、ウはこれまで宇崎竜童さんがリーダーだったダウンタウンブギウギバンド、おにゃんこクラブの後ろ指刺され組、そして上田千佳と、ここまでは3曲ずつかけたんですが、5巡目以降はうで始まる名前の3組3曲、海原千里マリニウィークエンド、梅沢富美男ビレッジシンガーズ、フォークの女性デュオウィッシュに、ひょうきん族から誕生したうなずきトリオ、そして内田あかり、後ろ髪引かれたいなどなどかけてきまして、2021年の5月22日に一旦完結終了しているんですけどもね。 確か猫道探検隊さんから少し前にリクエストがあったと思うんですが、サザエさんの主題歌を歌っている宇野優子さんというご希望がありましたんで、ちょうど今年はアニメのサザエさん放送55周年ということもありますんで、ちょっと苦労して曲を集めてみました。来週のインデックスは宇野優子さんの3曲です。メッセージやリクエストがありましたらどうぞ送ってください。サザエさんのことについてなども大歓迎です。お待ちしています。エンディングの時間になりました。長野市のパッシーさんです。大岩さん、先週は失礼しました。36年も松本に住んでいらっしゃるとのことで、もう歴史とした信州人ですね。北信の人は自らを長野県民と言いますが、それ以外の長野県民は信州人とアピールするようですね。私も長野県民と言っています。あ、そうですか。大岩さんはもちろん他県では信州人って自己紹介されてるんでしょうか。いやいや、私は自分で信州人って自己紹介したことないんですけども、僕の考える信州人っていうのは、長野県で生まれ育って高校を卒業するぐらいまでは地元で育った、そういう人のことを言うんじゃないかと思っていますんで。そして最後は須坂市の風の坂道さんです。 NHK の朝ドラブギウギも終盤になってまた新たな展開が、そうそう、美空ひばりさんをモデルにしたかのような若手の歌手が出てきてますからね。どんな展開になるんでしょうかね。それから最近ハマっているのは BS 日テレで放送しているその時歌は流れたです。富澤一世さん、地元長野高校 OB じゃないですか。それから吉川美代子さんでしたっけ、アナウンサーの、はいはい、元 TBS の。それに田川陽介さんの3人の和気あいあいとした司会で懐かしい昭和歌謡を聞かせてくれる番組です。その番組知らなかったですよ。毎回スペシャルゲストが登場するんですが、何回か前にゲストでお出になった吹きの塔の細坪さんとガムの三浦さん、細坪元吉さんと三浦和人さんね。このお二人今細坪くんと三浦くんという名前で活動されているんですね。とっても良かったです。機会があればライブに行ってみたいと思いましたよ。吹きの塔はヒット曲いくつかあるんですけどね。細坪さんのハイトーンは確かに魅力がありますけど、ガムの三浦さんは愛は陽炎をワンステージで3回4回歌うんでしょうか。ガムファンの皆さん冗談ですよこれは。それから伊藤咲子さんが出られた時はほとんど変わらない歌唱力に感動しました。ひまわり娘は50年経ってやっと自分の歌になってきたとおっしゃってましたが、さすがですね。私は乙女のワルツが好きです。大岩さんのこの番組ももちろんですが、昭和歌謡は心に響くものがありますね。思春期から10代そして20代にかけてのヒット曲っていうのは心に残っているもの多いですよね。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。